岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして重核腫瘍。お話は呼吸器外科学講座講師の重田渉先生です。重田先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もしかして先週聞いてないよっていう方も今日ラジオを聞いてくださっていたりすると思うんですが、重核、横隔膜の横隔ってよくね、使ったり聞いたりしますけど、縦の隔たりね、どこにあってどういうものでっていうところから重核腫瘍までちょっと振り返りでお話しいただいていいですか。
はい、簡単におさらいさせていただきます。重核、縦に隔てると書きますが、重核という臓器があるわけではなくて、肺と肺に挟まれた空間のことを重核と呼んでおり、その間にある臓器にできた腫瘍を重核腫瘍というふうに呼ばれています。
はい、重核という臓器があるわけではないんですね。空間があって、その中に心臓だったり大動脈だったりが走っていたりという、そこにできる腫瘍でしたよね。
そうですね。
はい、悪性のものから
良性のものまで、はい、
はたまた嚢胞っていうのもおっしゃってましたよね。
そうですね、お水が溜まった袋ができちゃう嚢胞という病気もできてきます、
はい、症状はほとんどなくて、この大きくなってこなければ感じられないっていうことですよね。
そうですね。なので検診を定期的に受けるということが非常に大事というお話をさせていただきました。
はい、まあ、本当に他の病気に対して移した胸の CT とかでたまたま見つかったって先生お話しいただきましたけど、このラジオを聞いて中には先生重核調べてくださいみたいな方はこういたらどうなんですかね。
そうですね、まあ、CT を取るというところが最初の検査になりますので、気になる症状があった方は人間ドックなりで、胸の CT 取っていただくのはぜひ進めていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、あと CT、 そして MRI ですとか PET など検査をするとおっしゃってましたけど、診断に至るにはここまでではいけなかったですよね。
そうですね、診断というものは物を取ってきて顕微鏡で実際に見てみて 100% の診断になりますので、 CT や MRI などの検査だけではあくまでも疑いというところから出てこないというところになります。
うーん、血液検査も行いますし、経過観察などもしてもう一度診断をつけるために検査をするということもあるというお話を先週はしましたけども、その診断、組織を取ってくるという、先週このドキドキの部分でお話が終わったんですが、
はい、
どうやってその重核の組織を取ってくるんでしょうか。
はい、ではそのドキドキの部分からお話ししたいと思いますが、右と左に肺があって、前と後ろに骨、そして心臓や血管もあるということで、針で刺してくる検査が一番体に負担は少ないんですけれども、針を刺せない場所というのも多く存在しているのが重核という場所になります。針を刺すことができない場所、もしくは針を刺さない方がいいなというようなものに対しては、初めから手術で検査をするというような場合もあります。
おー、なるほど。となりますと、まず針を刺す方からですけども、この方の場合には刺せるぞっていう時には入院をしてこう組織を取るんですか。
そうですね、入院して取ることが多くなっております。
しかも先生、今イメージ浮かぶ、どこに針を刺すんでしょう。前から、背中から、横からとか。
もうそこはですね、どこにできるかということ次第になってきます。
じゃ、一番その負担のかからない場所から刺して組織を取ってくるんですね。
はい、できるだけ他の大事な臓器に針が刺さらない経路で刺すところを見つけていきますので、前からなのか横からなのかというのは状況によって変わってきます。
では、じゃあ今度は手術で直接腫瘍を取りましょうという場合、こちらはもう全身麻酔をして胸を開いてという。
そうですね、手術を行う場合には全身麻酔で完全に意識がない状態での手術になってきます。
うん、このどこを開くかというのもまた部位によってということなんですか。
そうですね、前の方にできているのか背中側にできているのか、 そして大きさや周りの臓器にどれくらい食い込んでいるのかによって胸の真ん中から切る場合もありますし、横から切る場合もありますし、様々なやり方があります。
先生、全身麻酔をして、まあ、胸を開いてとなりますと、もうその一度目の手術で取り切れそうだなとか、悪い部分が見えたら手術で取り除いちゃおうという場合はどうなんでしょう？
そうですね、はい、状態によって非常に様々な方法があるんですけれども、手術を実際に1回した時に診断と治療を兼ねてできたものすべてを取ってきてしまう場合もあります、はい、大きさや周りの臓器の食い込み方などによって無理に取らない場合ということももちろん考えられます、
はい。ではまず一部で手術による治療という話も出ましたけれども、さあこの住核腫瘍の治療どうなんでしょうか。まあ、悪性の場合ですとか良性の場合もあったり、嚢胞であったりいろいろなものを読んでますよということでしたんで、治療も様々っていうことですよね。
そうですね、良性のものやお水のたまる嚢胞に関して言うと、極端なことを言うとそのまま放っておいてもいい場合も多くあります、
はい、
ただ良性のものと診断をつけるためには、うん、取ってこなければいけないという考え方で手術をする場合もあります、
はい、
悪性のものに関して言うと肺細胞腫瘍や血液がんの一種である悪性リンパ腫などという病気も重核にはできますが、そういったもの一部分は抗がん剤による治療が行われてきますけれども、多くのものは悪性であっても良性であっても手術による摘出が第一選択の治療となってきます。
一番頻度が高いものはどうでしょう？
はい、一番頻度が高いものは強腺腫と呼ばれる腫瘍ですけれども、強腺腫の場合は様々な免疫疾患を合併することもありますので、いろいろな精査を行った上で最終的には手術が必要となってくるケースが多くなっております。腫瘍の場所や大きさ、周りの臓器への食い込みがあるかどうかで異なってきますけれども、カメラを用いて小さな傷から手術を行う胸腔鏡下手術や、最近ではロボット手術なども行われています。一方で悪性の腫瘍で周りの臓器へ浸潤、いわゆる食い込みがある場合や大きさが非常に大きい場合などは、胸の真ん中の骨を縦に切開する胸骨正中切開での手術が必要となる場合もあります。
はい、今伺った治療をすべて岩手医科大学では行っているものなんですか？
はい、様々な方法をお話ししてきましたが、岩手医科大学ではもちろん呼吸器外科だけではなくて他の多くの診療科と連携しながら様々な治療を皆様に提供する準備ができております。全体の流れとしては、検診や他の病院で撮影した CT などで重核腫瘍を疑う所見があった場合には、呼吸器内科で CT や MRI、 PET CT、 血液検査などを行い、様子見でいいのか、針による検査を行った方がいいのか、はたまた手術を行った方がいいのかというところによって、それぞれの診療科に紹介していただくという流れになっております。針による検査が必要な場合には放射線科へ、手術が必要な場合には我々呼吸器外科へご紹介いただくというような流れになっております。先ほどお話しした抗がん剤の治療や場合によっては放射線による治療などを行う場合もありますが、そういった場合にもそれぞれ適切な診療科へ紹介していただく準備ができております。
はい、2週にわたって重核腫瘍について茂枝先生にお話を伺ってきましたが、先生、やはり早く見つけることですよね。
そうですね、早く見つけるに勝るものはないと思います。
はい、検査ですね。
はい、なので定期的に検診を受けていただくということは非常に大切になってきます。
例えば人間ドック受けようとか私など思ったりするんですが、人間ドックなども有効ということですね。
そうですね、人間ドックの CT でたまたま見つかったというケースも多くありますので、人間ドックいいんじゃないでしょうか。
はい、